台湾の彼と日本の僕。台湾在住日本人が台湾、ゲイ、仕事や日々感じたことに対して個人的見解を繰り広げる番組です。はい、第39回目になります。皆さんお元気でしょうか。今回のテーマは海外生活で崩壊する瞬間になります。海外で生活するということは日本とは言葉も文化も違う場所で生活するということです。その目的はいろいろあるかもしれませんけれども、ずっと順調な人というのはそんなに多くはないはずです。ということで、海外生活でああもうダメかもとなってしまった瞬間についてお話ししてまいります。まずは前の会社での出来事なんですが、新人がですね、研修を兼ねて海外支社に1ヶ月行くことになりました。まあ、これは強制というわけではなく本人の希望があったということなんですね。日本人スタッフというのがその頃その海外支社は一人だけでですね、あとは全員現地の人だったんですね。で、まあその新人は英語はほぼ話せない状態だったんですけれども、みんなが聞いたんですね。本当に大丈夫かと言っても問題ないかって、まあ、質問したんですけれども、当人は、問題ないんじゃないみたいな感じで余裕の表情だったんですね。というわけで、まあ会社の判断としても、まあ問題ないかちょっとの間だけだしということで、その海外赴任が決まったということなんです。で、その初めの2週間ぐらいですかね、そこは全く問題なかったんですけれども、3週間目あたりからですね、遅刻が増えたんですね。で、さらにまあ日にちが経ちますと、こちらから電話しないと朝起きれないような状態になったということなんです。当時そこの海外支社に僕はいたわけではないので、状況はよくわからなかったんですけれども、原因はですね、現地のスタッフとコミュニケーションが取れずに精神的に限界が来ていたということなんですね。そういうこともありまして、急遽日本に呼び戻すことになってしまいました。じゃあ、まあ具体的にどういう状態だったのかというとですね、コミュニケーションが取れないということは誰とも話せなくなるということなんですね。周囲の人たちは気を使ってですね、その人に話しかけようとするんですけれども、ほとんど聞き取れない状態ではあったので、優しくされればされるほどその気持ちを応えられずにですね、歯がゆい状態が続いたということなんです。周囲もそういう状況になってくるとですね、どんどん話しかけること自体がストレスになるのかなと思ってですね、話しかけなくなるんですよね。またそれが余計に辛くなるんです。で、自分がここにいるのにいないことにされているかのように、孤立するということなんですね。これは留学したことがある方も、こんな状況経験したことがあるのではないでしょうか。話したいように話せるということが海外では当たり前ではないんですね。これ経験したことがなければわからないんですけれども、海外駐在日本人の中にはですね、現地の言葉を習得することなく同僚の日本人同士だけでですね、会話して、日本語の通じるお店にしか行かないという人もいるくらいなんです。というのもやっぱりその、現地の方と仲良くなっていろんなところに行きたいなという思いはあったとしても、やはり急にその現地の言葉がうまくなるわけではないので、話そうとして通じなくて、聞いても聞き取れなくて、結局その輪の中に入れず孤独を感じてしまうから、ならばもうそれなら日本人とだけ話して、その駐在期間が終わればもう帰ってしまえばいいやという日本人もいるというわけなんですね。で、大半はですね、その郷にいれば郷に従いがなかなか実行できないと思うんですよ。それがすぐにできる方も本当にいらっしゃいます。それは一つの才能だなとは思うんですけれども、なのでですね、 自分は日本でスムーズに誰ともコミュニケーションできるから大丈夫というわけではなくてですね、まあ、本当に適応力があると思っていても意外と海外に行くともろかったりもするので、そこのところはある程度ですね、慎重に自分を見定めた方がいいのかなと思っております。はい、次はですね、自分が経験したフランスでの出来事なんですけれども、昔ですね1年ちょっとぐらいなんですけれども語学留学のためにフランスに住んでいた時期があったんですね。でその行った地域というのがパリではなくてですね、日本人が比較的少ない地域に行きました。なのでですね、語学学校で出会う日本人およびアジア人同士で特に仲良くなっていたのかなという感じですね。その時の時代背景をまずお話し説明いたしますとですね、スマートフォンというものが ありませんでした。まあ、ありませんでしたっていうと技術的にはあったのかもしれないですけれども、一般に誰もが持っているという時代ではなかったということですね。 iPhone は間違いなく登場していない時期です。はい、でインターネットはですねスカイプがギリギリできるという程度の品質でした。はい、なので家によってはネットもテレビもないということもありました。まあ、テレビもないっていうのはテレビはもちろんある時代ではありますけれども、ただですねホームステイとかその借りる部屋の状況によっては共有のテレビしかないという場合もありますので、ほとんどがですね家にいてもですね、なんていうんですかね、一人で時間を潰す、ものがあまりないという状況なんですね。携帯電話ももちろんあったんですけれども、プリペイド式のためにだいたいその海外で行くと月での契約というのが難しかったりするので、プリペイド式のためにですね長電話もできないということなんですね。なので本当に家にいると勉強するか本を読むしかないということなんです。で初めの 1,2 ヶ月はですねみんな初心者で話せなくて当たり前の状況なんですね。なのでバカンスのついでに1ヶ月だけ留学しているっていう人は、全く問題はないんですけれども、長期間1年ぐらい留学しようという方はですね3ヶ月目くらいになるとですね、これ自分でも予測していなかった感情が生まれてくるんですね。でなんで自分はこんなに話せないんだろうって、真面目に勉強しているのに全く進歩がないっていう風に感じてしまう人もいるんですね。なぜこのようなことを思ってしまうのかというと、これは自分の学習能力のせいだけではないと思うんですね。慣れない生活がずっと続いてですね3ヶ月目ぐらいにやっとその気づくというか、いつの間にかストレスが蓄積されているということなんです。まるでコップにこう並々と注がれた水が溢れるかのようにですね、何かのきっかけで爆発するということなんですね。でとある日本人女性の場合なんですけれども、授業が終わってですね、ロビーでみんな日本人友達と話している時だったんですけれども、まあ、3ヶ月経つのが意外と早く、あまりフランス語が上達しないよねなんて軽く話してたんですけれども、その話している途中に急に女性が泣き出してですね涙が止まらなくなったということなんですね。でどうしたんですかと聞くと、その泣いた原因がよくわからないと、涙が止まらない、なんだか悔しいのか寂しいのか日本に帰りたいのかよくわからないということだったんですね。で未だにフランス人の話す言葉が聞き取れないっていうことが多いというのが気になっていたそうなんですね。その進歩しない自分に焦っていたということもあったのかなと、まあ、その当時は思ったんですけれども、他にもですね、まあ、この感情が爆発してしまう瞬間という状況がありまして、男性の友達のお話なんですけれども、突然ですね慌てた声で電話してきたんですね。で何だろうなと思ってやっぱり急いで行かないといけないということで、その友達と会ってお話を聞くとですね、自分の部屋の中の物の配置が変わっていたということなんですね。まあ、確かに日本で急に自分の部屋の物がですね なんか違うところに置かれてたりすると泥棒に入られたのかなみたいな感じで怖くて、まあ非常に不安だと思うんですけれども、まあ、そんな状況があったということで怖くて家に帰れないということだったんですね。でその友達が住んでいたところっていうのがホームステイだったのでですね、そのホストファミリーに電話したんですね。でそうすると結果的にどういうことだったかというと、そのホストファミリーの、まあ、お父さんだったかなのいたずらだったということなんですね。なんだその立ちの悪いいたずらはと思うかもしれないですけれども、海外では意外とこういういたずらがあったりするんですね。それは誕生日だったりとか歓迎の意味を込めてやったりするんですけれども、まあ、その何ですか、緊張を和らげるためというホストファミリーの親切心が逆にそのね、日本人の恐怖心を煽ってしまったということになったんですけれども、以前他の国でホームステイした時に聞いたんですけれども、習慣によってはですね、部屋のドアっていうのは開けておいた方がいいということなんですね。これ閉めると逆にまずいことでもあるのかなと思って、ホストファミリーが不安になったりするので、皆さんもですね、もしその、まあ、そういうような国に行った場合はですね、その、まあ、がっちりと、部屋を閉めてですね、何か見られたらいけないものとかを置いておかないようにしないといけないんですけれども、まあ、誰でもそういう感じで自由に入れるのでですね、まあ、物を取るということがなければ、まあ、全く問題はないんですけれども、まあその原因が分かったとしてもですね、友達はずっと怯えた感じでですね、解決したんだからもういいじゃないかって、他の友達とは言ってたんですけれども、まあ、そんな話をしているとですね、その友達は急に泣き始めたんですね。怖いという状況によってですね、まあ、泣いていることもあるかもしれないですけれども、それまでにですね、いろいろとストレスが溜まっていて、そういうショッキングな出来事というか、大きな事件が起きた時に急に爆発してしまったということだったんですね。まあ、きっかけは何にせよそのストレスを発散する場がずっとなかったので、遅かれ早かれ崩壊するような状況だったのかなと思います。まあ、そのさらにですね、泣くということだけではないんですね。極度に人肌が恋しくなるということもあるみたいなんですけれども、もともとフランス人と付き合いたいと思って留学されている方っていうのは、その人肌が恋しくなるっていうのはないかもしれないですけれども、フランス留学はですね、女性が圧倒的に多いためにですね、日本人男性と話す機会っていうのがそんなにないんですね。お付き合いするなら日本人男性の方がいいなと思っている日本人女性にとってはですね、留学している間はお付き合いができず勉強しかできないという状況にはなるんですけれども、まあ、先ほども話した3ヶ月目あたりにですね、もう親身に話せる人が欲しくなるんですね。となると、その非常に少ない日本人男性というのがみんなよく、まあ 30% か 40% 増しぐらいでよく見えるみたいなんですね。今はインターネットとかがあるので状況はわからないですけれども、海外での語学学校内ではよくその誰と誰が好きで、そういう話があるんですね。留学あるあるらしくてですね、日本に帰ると急に冷静になって別れてしまうというパターンもあるそうです。なんであんな人が好きだったんだろうなみたいな感じで帰ってから思うのかもしれないですけれども、実はですね、自分も女性から一回告白されたんですね。その頃はですね、ゲイであること自体を否定したい頃だったので、一旦は OK したんですね。別にそのいつまで付き合うかわからないけれども、そんなに悪い人でもないから、せっかくのご好意をということで OK したんですけれども、次の日ぐらいになって、おいちょっと待ってよと、なんか自問自答してですね、次の日くらいに、お断りしてしまったんですけれども、非常に申し訳ないと思いつつですけれども、もし僕がですねストレートだったとしたらですね、女性が好きだとしたら、そのままお付き合いしていた可能性はありますね。 まあ、それはそれで一つのきっかけなので、留学でちょっと気分が高揚したからお付き合いしてしまったというきっかけがですね、悪いというわけではないんですけれども、まあそういう極限状態というほどではないですけれども、特別な状況ではそういう特別な感情も生まれやすいということなんですね。はい。で最後にですね、状況として、まあ、台湾でのお話なんですけれども、自分のことをお話しするのでちょっと恥ずかしい気分もあるんですけれども、台湾に来て1年目はですね、資金がある程度ありまして、安定はしていたんですね。毎日生活そんなに節約することもなく、貯金だけでなんとなく、まあ、生活はできる感じではあったんですけれども、2年目になると事業がうまくいかず非常に焦り始めたんですね。でお金がないし友達も少ないという状況になりましてですね、気を紛らわすためにというか、ゲイアプリを使い始めたんですね。まあ、そういうきっかけもあったんですけれども、実はそれまでっていうのがですね、1年目は日本に台湾人の彼氏がいたのでですね、アプリを使っていなかったということもあったんですけれども、まあ、その1年目ぐらいで急にその彼氏からの連絡が途絶えまして、あ、これはお別れということなのかなということで、実際にそのなんかインスタグラムもブロックされたようだったのでまあこれはお断りということなのかなと、まあ、考えたんですけれども、まあ、それはいいですよね。その向こうがはっきりとは言わないけれども、別れようということなのかなと思って、ゲイアプリを使い始めたんですけれども、でそのゲイアプリを使っ、そのゲイアプリというのは、出会い系と呼ばれるものなんですけれども、実際にマッチングした人同士でですね、お会いしてお話しして、その話が合えば付き合うみたいなことなんですけれども、そのプロフィールを書く際にですね、日本人と書いておかないと急にこう難しい中国語とか話されてもわからないし、それを納得した上でないと、なんか向こうもですね、せっかくいろいろと話そうと思ったけれども、こいつ中国語話せねえじゃんと思ったらそれはそれで申し訳ないので、日本人と書いたんですけれども、それがなんか、結果的にというか、プラスに傾いた感じなんですかね。なんかちょっと一つのブランドみたいになって、あ、日本人じゃん、俺付き合ってみたいなって思う人が多かったんですね。で日本人と分かった瞬間ですね、結構優しくしてくれるんですよね。まあなんですけれども、結果的にその実際会って話してみるとほとんどこう通じないから全然話せないじゃんと思って、まあ友達付き合いも長く続かないんですよね。まあその何ですかね、日本人というだけで興味を持ってくださる方にとっては、つまらないのかもしれないですよね。なので向こうにこう罪があるわけではなく、自分が話せないことが問題なんですけれども、まあということでアプリを使い始めたことで余計にこう精神的に追い詰められる状況になったんですね。自分は真面目にこう出会いたいと思っているけれども、向こうがその体目的であったりですね、日本人だけれども中国語が話せないから、それじゃあ付き合えないなみたいなことを言われたりするので、まあ本当にその時はショックでしたね。文化的な違いがあると知りながらもですね、その相手の気持ちが理解できずにですね、モヤモヤする日々でございました。なのでですね、その出会った方にとっては運が悪かったとしか申し上げようがないんですけれども、中国語で精一杯の怒りをぶつけたりこっちがしたんですよね。なんかイライラするから、なんでこの連絡したのに、返事が来ないんだみたいなことをいろいろと言ってた時代もあったんですね。なんか心が安定しない状況だったんでしょうか。今思うとなんかよくわからない状況ですけれども、で心が安定しないとですね、仕事が集中できないし、仕事が安定しないとなんか友達付き合いもままならないみたいなこともあってですね、なんか本当に すさんでいた時代だったのかなという気もしますね。まあ、そんなさなかですけれども今の彼、と出会いまして、結構精神的に安定してきたかなって感じが、今はもうすでに安定してるとは自分では思ってますけれども、まあ、今の彼と出会ってですね、無理なことは無理と、できることから精一杯やろうという考え方に変わってきた気はしますね。で、さらにですけれども、まあ、このポッドキャストを始めてもう1年以上になりますけれども、その思っていること、言いたいことっていうのを直接相手に話すわけではないですけれども、言えるようになったので、非常に安定してきたというか、なんか日記を書くとストレス発散にいいというか、その溜まっているストレスを、ぶちまけることにもなるからいいっていう風なことを聞きますよね。なのでこうやってポッドキャストで自分でお話しするっていうことも一つの発散方法なのかなと思うんですけれども、結局なんですけれども、よほどのことがない限り海外生活という状況に置かれるのは自分の意思なんですよね。それはまあ語学留学だったり現地の駐在だったりボランティア、現地の駐在っていうのもその会社の命令っていうのはあるかもしれないですけれども、絶対に行けと言われるとこれパワハラになりますので、そういう状況はなくて、まあ大体こう台湾に行きたいと思う人はそのなんか立候補してくださいっていうんですかね、その希望を出してくださいって言われて行く場合が多いので、大体はこれ自分の意思だと思うんですよ。なので自分が決めたことだけにですね、あの状況が悪くなって弱音を吐くっていうのはなかなかできないんですよね。プライドを捨ててというか、もうどう思われてもいいから、やっぱり帰ると、はっきりと言えればいいんですけれども、それがねなかなか言えずについつい限界まで我慢してしまうということなんですね。でもですね、こう耐えきれそうになかったら一旦立ち止まってですね、方向転換できるか考えてみた方がいいのかなと思います。僕もですね、そのやっぱり今でもですね不安っていうのはたくさんあります。なんかこう精神的に落ち着ける瞬間っていうのはなかなか来ないのかなと、今仕事を見つけて台湾で働いてらっしゃる方も何かはやっぱり不安があると思うんです。特にゲイだけとは言いませんけれども、結婚していない不安からとか、あと国籍を取ってないとか、まあそれいろいろな不安があるから、なかなかそのね、日本で住んでいるようにですね、全てが整った状態で海外生活を送れるかなっていうと、まあ、必ずしもそうではないと思うんですよね。今勤めている会社が潰れるという可能性もそれは十分にあることなので、まあ、なのでですね、まあ、本当にダメかなと思うちょっと前ぐらいにですね、まあ、その自分の限界を知るっていうのは本当にお酒と同じような感じで難しいかもしれないですけれども、でも自分が思うのはある程度普段からですね、そのストレスの状況に置かれた状況になっているとですね、ああここまでが限界かもっていうのもある程度分かってくるんですよね。で、まあ、それも本当お酒と同じだと思うんですけれども、その限界になる前に一回ちょっと違う道も考えてみてですね、まあ、逃げて本当にいいと思うんですよ。別に逃げることは恥じることではないと思うんですよね。海外は逃げませんので、また自分にその海外に行くチャンスがあったらですね、その時挑戦すればいいんじゃないでしょうか。ようやくですけれども、ブログのアクセスが少ないですけれども安定してきておりまして、これも皆様のおかげでございますので、感謝の気持ちを込めてですね、39回目にちなんでサンキュー企画を実施いたします。ベタな名前ですがプレゼントをご用意しております。 アンケートに答えた方の中から抽選で1名様に何か良いものを送る予定になっております。というのも、ちゃんと皆様にお送りできるのか、実際にねこの住所を記載してお送りするわけなので、いろいろな郵便の都合とかでお送りできない可能性もありますので、ここのところはまあなんとなく期待していただいておいて、送れなかったら送れなかったでまあいいやぐらいに思っていただけると助かります。あとですね、このポッドキャストという媒体の都合上ですね、2019年現在の企画なので、かなり後に聞いてくださった方には本当に申し訳ないですけれども、もうすでに終わっている可能性がありますので、できるだけ早く応募していただければなと思っております。はい、次の放送はですね、2019年中になるか、もしくは2020年になる可能性はありますけれども、これからもよろしくお願いいたします。公式ウェブサイトでは番組に関係した写真やリンクなどを掲載しておりますので、ご覧ください。皆様からのご感想ご質問を受け付けています。ツイッターの場合はハッシュタグタイカレ日木のツイートで、ウェブサイトからはお問い合わせフォームからお送りいただきますと、番組内で取り上げることがありますのでご了承ください。ではまた次回にお会いしましょう。バイバイ。